僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティタンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反応をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等をいただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ、DALRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました、気がつけば両生類。まあ、今回はね、今収録しているのが日曜日ということでですね、今日撮ったものそのまま上げると、なんか似たようなことがこの間ありましたね。最近はね、比較的その前日に撮ったりしたものをね、もしくはその前に撮っていたものを土曜日に上げるってことが多かったんですけど、まあ、今週はねちょっといろいろあってね、日曜日当日の収録になりました。前回この日曜日当日収録で今日上げますみたいなことを言ってた時っていうのはどういう回だったかな。確かあの時はやっぱりカラオケでの収録で、あの時はゲストが Q さんだったような覚えがあるな。ということで今日のゲストも Q さんです。よろしくどうぞ。
どうも、聞き役の Q です。
はい、あれゲストでしょ？あれゲストじゃないですか。
聞き役でございます。
ゲストって、ネットラジオのゲストって喋るんじゃないですか？
ネットラジオのゲストは、この気がつけば両生類に関してはね、
はい、
まあ、聞き役に回るっていうのがね。
おー、そういうもんなんですかね。
そういうもんになってると思います。
喋ってほしいんですけど、僕はね。
はい、ちょっとね、私も今日、体調的なものもあります。二日酔いっていうの
は、ね。まあまあ、ちょっと前日フィーバーしてしまったっていうところも、はい、まああるみたいなんですけれども、ね、まあ私自身もね、ちょっと風邪がこう治りかけなところもあって、ちょっと鼻声だったりもすると思うんですが、うん、まあそこら辺皆さんね、まあこれからね、語っていくこのテーマの熱さに免じて、はい、まあ許していただければと思うわけなんですけれども、タイトル見てわかる通り、
はい、
今日は、Terminator Night でございます。ターミネーターナイト。
ターミネーターナイト。
みんな大好きターミネーター。
はい。
嫌いな人ってあんまりいたことないような自分の経験上ない気がするんですけど、どうですかね。
そうですね。
ターミネーターみたいな人ってあんまりいなくないですか。
いないですね。
ね。やっぱ結構やっぱ逆っていうか男だと、おーターミネーターみたいな感じになりません、ほとんどの場合。
なりますね。
まあターミネーターシリーズって言ったら、まあ、ワンっていうか、まあその一番最初のねターミネーターから始めて、こう映画では4までかな今。
そうですね。
ね、でなんかターミネーターサラコナークロニクルズとかっていうね、うん、なんかドラマシリーズもあったりだとか、
はいはい、
なんか漫画の方では昔ロボコップ VS ターミネーターみたいなのね。
漫画で
確かあったと思います。
アメコミですかそれ。
確かそうだったと思いますよ。すごい、だから小学校か中学生の頃すごい興奮した覚えがありますけどね。見たいと思ってね。
やってたんだ。
うん。
エイリアン VS プレデターみたいな。
みたいな感じ。だからそれ もう全然前ですよ。うん。だからそういうね、なんていうの、ターミネーターっていうのは一つの時代を築いたもんだと思いますし、
うん、
まあ、これから多く語っていくように、
うん、
まあ、かなりいろんなところに影響を与えている作品ではあるんじゃないかと、
はい、
まあ、だから今回で全てを語りきれるとはまあ思ってはいませんけれども、はい、まあ、ターミネーター好きなこのダンとキューという二人の男がね、集まった時にどんな化学反応が見れるのかというようなところね、まあ、送っていければというふうに思うわけなんですけれども、
はいはい、
はい、なんかないですか、オープニングトークでバッと一言。
バッと一言、
うん、
もう今日はダンさんの熱いね、熱いターミネーター論を聞きに来てるから、聞きに来てるから、
はい、ということでじゃあ本編の方に入っていきたいと思います。 はい、ということで、
はい、
じゃあ聞きに来て今ね、はい、じゃあもう公開収録でリスナーが一人ここに来てると、
うん、そういうことです、
まあ、リスナー代表みたいな感じで、
そういうことです、
いてもらえればいいかな、まあ、ゲストっていうよりもアシスタント的な感じですかね。
だって最初にオファー来た時点でね、まあ、もう言ってたからね
そうね、う
ん、誰かが話してんのを聞いてたいと、
うんうん、まあ最初からそういうスタンスですもんね。
そうです、そうです、
Q さんはね、
そうそうそう、
うん、ニヤニヤしながらこう、
そうなんですよ、
熱く語ってるって話してるのを聞いたいっていう、まあまあまあまあ、まあいいでしょまあ、だからこそうちの番組のリスナーになってくれてるっていうところもあるでしょうから、はい、
そうです ね、 ね、今日はもう、とびっきりリスナー目線で参加したいと思います
わかりましたで、まあ、あの実際リアルタイムで聞いてらっしゃる方、ネトラジで聞いてらっしゃる方から の、 あの書き込みでのご意見等もお待ちしておりますので、関連 URL から飛べます、掲示板の新しいスレッド、ターミネーターナイトというスレッド立っておりますので、
はい、
そちらの方からどんどんね書き込みしていただければ幸いでございます。
はいはい。
で、まあ、今回はね、まあ、そのいわゆる1と2っていうものを主軸に語っていければいいと思うんですけど、まあ、3はあの作品として認めてないし、4はほとんど見てないっていう、まあ、理由からなんですけれどもまあまあ、大体分かってますから、3も4もなんとなく。だから、まあ、そのターミネーター1と2の、まあ、見たことないって人はほとんどいないと思いますけど、まあ、大体のあらすじっていうのを、まあ、まず最初にご説明したいと思うんですけれども、うん、まずターミネーター、
はい、
ターミネーターまずターミネーターっていう単語自体が何もねターミネーターシリーズを知らない状態からしてみれば、うん、一体何なのってやっぱ思うじゃないですか、
うんうん、
僕も初めてその言葉を知った時にそのもうでもそうかな、もう物心ついた時からターミネーターイコールいわゆるあのシュワルツネッガーみたいなイメージがついてたんで、うん、言葉の意味がどうこうとかってあんまり考えたことなかったけれども、
まあそうですね、
自分たちがその1が公開された時代の人間だったとして、うん、いきなりターミネーターっていうね作品が出てきた時に一体何って思うと思うんですよ、うん、でなんとかロボットとか殺戮ロボットみたいな感じで出てくるんだったらまだわかるんですけど、うん、何ターミネーターってだからそれはまあ、IT 用語とかの中にもターミネイティとかあのターミネーターとかという言葉があると思うんですけど、要するに、まあ、抹殺するというか、うん、あのロボット的な今回の映画の中でいう意味合いでは最終的に、まあ、決着をつける存在というような意味合いだと思うんですよね、
うん、
だからターミネーターっていう言葉がバーンと出てきてそのファーストというか、まあ、1がその公開された時の皆さんの印象としてその映画を見た時の面白さっていうのは、うん、もう僕らは体験できないのかな、
知っちゃってるからね、
そうあるのかなと、うん、そういう嫉妬感はありますよね。まずターミネーター1に対する僕の一番最初の持つイメージっていうのは、僕は2から見て1を見たタイプなんで、
ね、
まあ、世代的にはも
うそうですね、
どうしようもないんでしょうけど、
そうなんでしょうね、
テレビで、ね、垂れ流しですから、はい、もう2なんて毎週のようにやってましたから、
そうですね、
見過ぎですけど、ですけど、でもそうでしょ、またやってるわ、でも見ちゃうみたいなね、ああ、しわれてっかーとかって思いながら見ちゃうんですけど、やっぱりその2から見て1を見てしまうと、どうしてももうターミネーターイコールシュワルツネッガー、
うん、
でサラコナーイコール戦う女性みたいなね、
うん、
そういうイメージがついている中でターミネーター1を純粋に楽しめた当時の人たちっていうのはすごく羨ましいなっていうのが最初に僕はイメージとしてあるんですけど、でも、まあ、あらすじとして、うん、やった話が戻ってきました
よ
ね。
いいよ、ね、この脱線が好き
だいぶ熱くなってきました始まってまだ数分しか経ってないけどエアコンつけていいですかエアコンつけていい
つけましょうか僕
すいませんね、いえいえ年上を困るように扱って
全然大丈夫ですよ、
うん、年上だとあんまり思ってないですけど
はいはいはい、
あらすじとしましては、
はい、
まあ、それ主人公が一体誰なのかっていうところも今回はこのターミネーターっていうものは、
うんうん、
特にそのシリーズ1に関しては一体誰が主人公なんだろうっていうところはすごく難しいところではあると思うんですけど、あ、まあ、主人公僕はサラ・コナーだと思ってるんですよ。
お、
うん、結構他のネット上とかではやっぱりターミネーターが主人公だろうっていうような意見が多いんですけど、僕はサラ・コナーだと思うんですよね、で、まあ、サラ・コナーがいて女友達と同居しているサラコナーは女の子ですよ、うん、当時80年代のアメリカこれからディスコに向かうわというようなところでね、うん、そのサラコナーの彼氏と その女友達の彼氏とダブルデートでディスコに向かおうとして、うん、そしたらサラ・コラーの彼氏から留守電が入ってさ、行けねえわ今日はって、
うん、
ふざけんなビッチみたいな感じでその女友達とあの男とその女友達の方のカップルだけがお出かけすると、サラ・コナーは映画にでも見に行きましょうかねみたいな感じなんです。そこで行動が2つ分かれるわけなんですけど、うん、まあそのサラ・コナーのところに、殺人マシーンがやってくるわけですよ、
うん、
なんでやってくるのか、まずどうやってやってくるのか、まあ未来からタイムスリップしてやってくるわけです、
うん、
だけど映画の中ではそれが未来からなのかどうなのかとかっていうのは全く説明がないまま、うん、あれは駐車場だったかなかどっかで空中がブクブクブクってもうビシッビシッとレンジのこの青いね光がバババババババウォーッと風が吹いて、で黒い玉がブーンといきなりこう発生するわけです。その中に筋肉隆々のアーノルド・シュワルツネッガーがこう背中を見せながら座ってるわけです。座るっていうかこうあれなんていうんですか、
かがむ、
かがむ、あ、そうです、なんかクラウチングみたいな感じの、ね、クラウチングスター今にも走り出しそうな感じでいるわけですよ、
うん、
そいつがこう真っ裸のまま歩いてくるってすごくそこが印象的なシーンなわけです。チンコブラブラにやりながらね、うん、まあテレビでやるときにはもちろんモザイクかかってますけれども、
あれもう衝撃でしたね。
そうですよね、
カットじゃなくてモザイクかけて流すんだみたいな、
ね、そうそうそう、だからもう堂々と、
ね、そうですね、
多分今じゃ考えられない、うん、まあ、2からはそういうシーンはもう全部なくなってるわけなんですけど、うん、まあその裸で出てくる、だってターミネーター見てる人が、あ、ごめんなさい、もうあらすじから、まあ今、まあ、あらすじから今ちょっと今外れそうでした今、まあ、裸で出てくる男が一人、はい、ね、で途中チンピラの服を奪いながら、
うん、
ね、で電話帳で、サラコナーを探すんですよ、
うん、
サラコナー何人かいて、で、そのサラコナーの住所を突き止めて、あの一人一人こうそのサラコナーとか会いに行くんですね、その男は、うん、まあ、ターミネーターアーノルド・シュワルツネッガーはね、その頃一方また後 の、また別のところで同じようにバーッと電気が走って、うん、同じように真っ裸の男が、うん、今度はクラウチングスタイルじゃなくてバタンと倒れて降りてくるんですよ、うん、痛いみたいな感じで出てくるんですよねああ打ったみたいな、寒いみたいな感じで、ああ痛いみたいな感じで、うん、でチンピラじゃなくて今度はホームレスから服を奪って、
そうですね、
うん、今度はまた闇の中に走、街の闇の中に走っていくわけですよ、うん、でまたその女友達とサラ・コナーはいろいろなこと楽しみながらやってるんですけど、そのターミネーターがサラ・コナーを一軒ずつ一軒ずつこう回っていって、ピンポーンつってはーいつってガチャってお前サラ・コナーか、ええー、サラバーンギャーそうやってもう容赦なく殺していくんですよね
そうですね、
玄関口でですよ、うん、
玄関口でね、うん、
バーンバーンと、ね、ってやるわけですよ、はい、この容赦のなさ、うん、ね、まだその時はロボットって明かされてないんですよ一体こいつ何なんだとで、まあ、後に分かるカイル・リース、うん、その2人目のタイムスリップしてきた男、こいつも何なのかよく分かんないですよ、うん、なんかもう服着てなかったし、そのホームレスの服を着るわ、いろんなところでこう銃をね漁ったりとかして、でその銃のね、ライフル の、 この持つところ、うん、木の部分をこうカットするんですよね、
うん、
カットしてそこにこう紐を通して肩にくくって、うん、ジャケットの下に隠すんです。かっこいいんだこれまたね一体何のためにそんな武装してるのって分かんないんですよね、うん、でそれでサラ・コナーっていう名前の人がそのリスト通りに一人ずつ一人ずつ殺されていくと、で一人ずつ殺されていく中でそれがニュースになりますね、
うん、
殺人事件が起きましたと、でしかも2人3人起きました、その時に全員名前がサラコナーですって なるわけ、うん、でそしたらその主人公のサラコナーのバイト先で ねちょっとちょっとあんたのニュースやってるわよって女友達別の女友達がねバイト仲間が言うわけ、それで何何と思ってテレビ見てみたらサラコナーっていう人が殺されてると、うん、ちょっとどういうことどういうことみたいな感じになってて、まあ、不安に思うわけですよね、うん、そしたらそのサラコナーがねバイト終わって家に帰ろうとかしてるときにカイル・リースが後ろからひたひたひたひたついてくるんですよね、うん、あれってさっきのニュース見たばっかりだし、なんか知らない男がね、なんか汚い格好した男がついてくると怖いわ怖いわとかって思ってるとき、アーノルド・シュワルツネッガーのターミネーターはその本当のサラ・コナーの自宅を突き止めて自宅に行くんですよ、
うん、
そしたらその女友達とその彼氏がね、うん、セックスしてるんですよね、
うん、
そこにバーンとやってきて、うん、バコンバコンギャーギャーバコンバーン容赦ないんですよここはもう見てください、
容赦ないです、
ね、うん、
ゃー、うん、じゃーみたいな。
そう、しかも、ね、まず彼氏から殺されるんですけど、そうここでね、いかにも80年代のアメリカだっていうところなんですけど、彼氏がそのベッドルームで殺されてるんだけど、うん、彼女の方は私朝ごはん作ってくるって言って冷蔵庫の方に行ってガンガンねヘッドホンで音楽鳴らしながら朝飯作ってんですよ。だから殺されてるの全然気がつかないのね。でそれでこうあーみたいな感じでこうその朝飯を持ってったら彼氏死んだる誰この男みたいなね、ギャーって走って逃げている最初バーンって背中を撃たれるんですよ。 うわーってこの二人がね、その彼氏が一番最初電話かけてくるシーンから始まるんです、ターミネーター1は。ね、そしたらサナコナーがね、その友達の彼氏の電話を出るんですよ。そしたら彼氏はと、ね、自分の彼女だと思って、ね、まず服を脱いでみたいな感じでいたずらをするんですよ、うん、自分の彼女だと思って ね上のボタンから一つずつ脱ぐんだみたいなね、こうテレフォンセックスを始めるわけですよ。そしたらもう大笑いしちゃってね、サナコナーがあんたの彼氏からよとかって言ってそれで彼氏は大慌てするっていう、うん、ちょっと愛着のあるシーンがあるんですよ。それがバーンって一発で殺されるよーしゃねえなサラコナー逃げてとかと思うんですけど、サラホそ当のサラコナーはそのカイル・リースがひたひたひたひた追いかけてくるから怖いと、うん、しかもその殺人事件があるからまずいと、だからとあるディスコに逃げるんですよね、人がバーッといっぱいいるディスコの中に逃げて、そのディスコの中の柱の中になぜかその公衆電話みたいなのがかかってあって、うん、あんなところで電話したって聞こえねえだろうなとかって思いながらも俺見てるんですけど、そこで警察に電話するんですよ、うん、で私サラコナーだとね、でそのよくわかんない男が追いかけてくるから助けてくれと、うん、でここのディスコにいると、そしたらその電話口の警察がわかったと、そこから動かないでそこで待っててくれと、うん、で絶対にそこは人目があるところでは絶対何か襲ってくることはないだろうからって言って、わかったって言ってそのディスコの中 そのテーブル席についてこうヒヤヒヤヒヤヒヤしながらも警察を待つんですよ、うん、そしたらカイル・リースもその中に入ってきて、こうじっとこう彼女の方見るんですよね。で彼女もカイル・リースが入ってきたことを見てすごく恐怖に思うわけ、うん、その時まだカイル・リースの正体はまだ見てる人は分かんないわけですよ、うん、一体こいつ何なのかと、うん、でターミネーターアーノルド・シュワルツェネッガーが殺人鬼であるってことは分かってるんだけれども、一体どういう接点があるのか分からんと、うん、でそこでこうカイル・リースとサラ・コナーがこう目が合うのか合わないのか、うん、でうわちょっとここにもう入ってきてる、どうするどうするって言った中にターミネーターがやってきて、うん、ターミネーターがたまたまそのサラコナーを見つけてまた容赦なく銃を出すんですよ、うん、ここでターミネーター2だったらハッと目が合って、一体こいつ何どうすんの、銃出すの出さないのみたいな恐怖感を煽る部分があるんですけど違うんです。ターミネーター1は見た瞬間撃つんですよ見た瞬間撃つんですよね、すごいスピード、この残虐性がすごい。でそれに気がついたカイロ・リースはその刹那、その刹那、うん、あいつがターミネーターだって分かった瞬間、さっきのショットガンを出してバーコーンってダーンって、うん、その銃 の向きがバーンと変わるわけですね、うん、それで一瞬でこう名を逃れるその、サラコナーね、うん、でカイロ・リースがサラコナーをこう保護して何もよく分かんないままそのサラコナーを連れて逃げると、うん、サラコナーはこのカイル・リースこそが犯人だと思ってるから怖くてしょうがない、うん、だけれども黙ってついてこいって言ってついてこさせる、で逃避行、うん、でどんなことをやったってもターミネーターは死なない、うん、どうするんだどうするんだ、それで何とかして頑張って逃げ切りました。逃げ切ったさなか時間が作れた中でそのサラコナーは聞くわけですよ、一体何なのこれはと、あいつはなんで銃撃ったのに死なないのってどういうことなの、あんた誰なのって、ね、なんでサラコナーが私が殺されないといけないのみたいな話するんだけど、まあ、よく聞けとね、あいつは機械だと、なんで私がじゃあよく聞けと、お前の息子が未来の人類のリーダーになるんだと、わけが分かんない、わけが分かんないじゃないですか、ねね、あいつは未来からやってきたターミネーターだと、マシンだと、で俺も未来からやってきたと、うん、わけが分かんねえな、
わけが分かんないね、
うん、でそのスカイネットっていうね、そのマシンの、まあ、親玉っていうか、うん、まあ、人工知能が自我を持って反旗を翻したと、ね、でそれでもう地球は核戦争が起きてもうとんでもないことになっちゃったと、人類もほとんど死んじゃったと、うん、そんな中ジョン・コナンというね素晴らしい指導者が突如現れて反旗を翻して、しかも人類の方が優勢になってると、うん、それをね、どうしても勝てないからって言ってあの機械どもは、ね、過去に戻るマシンを作ってね、それではあのジョン・コナーの母親であるサラ・コナーを殺そうじゃないかと、そうすればジョン・コナーも生まれてこないだろうと、うん、だから君が狙われてるんだと、でも俺はジョンから君を守るために送られた人間なんだと、うん、カイル・リースと言います、よろしくお願いしますって言うわけですよ、うん、 まあ、半信半疑、まあ、半信半疑っていうか義ですよね、
そうね、
なんじゃとかって思いながらも、うん、でもやっぱりターミネーターは必要に追いかけてくるからもう逃げるしかないわけですよ、まあ、とりあえずカイル・リースは自分に害がなさそうだと思うんで、もう一緒に頑張ってこう逃げるわけ、うん、だけれどもその最中もちろんだいぶもういっぱいもうどっちゃんぐっちゃんやってるんで、うん、警察がいっぱい追いかけてくるわけですね、うん、カーチェイスでバンバンバンバンなりながら途中でカイル・リースとサラコナーが捕まっちゃうんです、まあ、サラコナーが保護されるわけですね、うん、カイル・リースが犯人だというふうに思われて捕まっちゃうわけですよ、うん、刑務所の中に入って、ね、刑務所っていうか警察署ですね、
警察署だね、
うん、でその警察署の中で、まあ、サラコナーは、うん、まあ、もう安心だと、ね、署長じゃなくて部長かなあれ言われるんですよ、部長の、ね、ジャケットをかけてもらいながらね、うん、ソファーで寝てね、ちょっと君は休みなさいと、ね、大変なことだったね、うん、でそれであのカイロ・リースは俺は未来から来たね兵士なんだって言うんだけれども、まあ、そこでシルバーマン先生っていうねその精神系 の, あの先生が、ね、来てね、あこいつはちょっとなんか妄想型だなとかっていう言われるんです、うん、誰も信じてくれない、うん、ね、どうするんだどうするんだと言ってる最中ターミネーターがやってくるわけですね、うん、あのサングラスかけてショットガンで、うん、あの時、ここで最初に言っときたいけれども、いや、話ずれるからいい、後で言いましょう。まあ、その、もうその時にはもうこのサングラスで、うん、その、髪がこう逆立ってて、うん、それでいて革ジャンで、うん、ショットガンっていう、その、いわゆるターミネーターっていうものがあそこで初めて完成するわけなんですけど、うん、でその、警察署にやってきたターミネーター、もう大どんちゃん騒ぎですよ、じゃーん、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんっていう、あのもうドリフの最後のどんちゃん騒ぎみたいな感じでみんなバンバンバンバン撃てども撃てども撃てども、こんな警察署に一人で乗り込んでくる男バカしかいねえと思って、みんなね銃持ってるとはいえこんなに大人数のね警察がいるんだからこんなに安全なところはないと思ってたんだけど、みんなバカすかバカすか撃たれてやられるわけ、しかもその部長もその部長の 直属の部下みたいなね、ちょっとしたいいキャラのやつらも一瞬でやられるわけですよ、うん、待てーとかって言って廊下に出たら一瞬でブエーって撃たれて死ぬわけ、容赦ねーってやっぱ思うわけ、その時のね、でそこでももちろんサラコナーを探しながら探して回るわけで、サラコナーはある部屋の机の下にこう怯えてこう隠れてるんですよ、そしたらこうガチャガチャガチャガチャってこうドアのをこう探るこう音が聞こえてくるわけ、はぁーとかって思ってバターンって開けたらサラーとかってカイル・リースが入ってきてね、カイルって言ってそれで逃避行ですよ、また、ねね、警察みんな死んで、うん、カイル・リースとサラコナーだけが生き残って逃げるわけですよ、うん、でターミネーターがやってくる、また逃避行がバーバーバー、うん、ね、でそれでまたなんとかギリギリ逃げ切って少し時間が作れたからあるモーテルに入ってとりあえず一晩を過ごすんです、うん、その時にお二人がおセックスここでおセックス、
大事なシーン、
ここ大事ですよ、
大事なシーンですね、
すっごい大事なシーン、ね、まあ、それは もちろん皆さん分かってると思いますけれども、うん、もう2を見た方はね分かると思いますけど、でもそのシーンがすごくねやっぱりこれもあらすじから話がずれるんでまた後に残してますけど、うん、まあね、まあそこで手製のね爆弾を作ったりとかしながら、うん、まあ、とりあえず、そこでちょっと休憩を取って、で次の日またもうすぐ警察とかを追ってくるしターミネーターも追ってくるから、まあ、すぐ車を変えて逃げるわけですよ、で当然のようにターミネーターが追ってくるわけですよ、うん、でタンクローリーで追ってくるわけですよ、いろいろ今はしょってますけど、うん、タンクローリーで追ってきて、でそれでもう乗ってる車の方がそのカイル・リースたちが乗ってる車の方が当然性能は遅いんですよね、タンクローリーでバーンってやられちゃって、うん、もう車 もう壊れちゃってやばいと、でそれでサラコナだけど先にこう車で逃げてくれと、それでカイル・リースはそのタンクローリーにその手製の爆弾ポーンと、うん、排気口の中にポーンと突っ込んでタンクローリーボーン、うん、ドッカーン、
ドッカーン、やったね
もうこれでなんとかなると、カイル・リースも命からがらゴミ箱の中に身を隠してその爆破から逃れた、うん、カイル、あ、なんとかカイル生きてた、よかったとかって思ったら、その炎の中からそのアーノルド・シュワルツネッカーのその皮膚の部分がなくなった骨格だけのターミネーターがグーンと立ち上がってくるわけ、うん、この絶望感たりはないわけですよなんじゃありだと、どうやったら死ぬんだあいつはって必死になってもう怪我しながらもう、うん、はいつくばって逃げるわけですよ、でとある工場に逃げ込む、でその中はいろんな、ね、こうマシンがこうあって何を作ってるかよくわからないけれども、いろんなこうマシンをバーッと動かすことによって、うん、 ってターミネーターの目をくらまそうと、うん、で自分たちが動いてるよりもマシンが動いてる方に目が行くようにしようとしていろんなマシンを動かしながら、うん、自分たちも逃げるんですよ、うん、だけれどもやっぱり必要に寄ってくるターミネーター、うん、でそれでターミネーターギリギリも追っかけてきてもダメだと、うん、で残っているその鉄製の爆弾、うん、でそれでターミネーターの骨格だけですからそのお腹の部分に開いてる穴の隙間のところにボーンとカイロ実質が突っ込む、うん、火をつけるボーンとその爆発でカイロ実質死ぬ、うん、ボテーと死んじゃった、うん、カイロが死んじゃったねえカイロが死んじゃったって誰の声か分からないけれどもそのターミネーターをバーンって爆発するんですよ、うん、はあ、これでなんとかなったってでもカイロも死んじゃったってカイロってそのサラコナーがねあのカイルが死んだことにこうねすごく嘆いていた。だけれどもこれでなんとか助かったと思ったら上半身だけになったターミネーターが片手をもうギーンギーンって這いつくばって追いかけてくるわけですよ。
そうですね、
こいつどうやったら死ぬんだと。これ何回目のセリフか分かるんですけど、だけどもサラコナーも爆発によって足の棒もね、うん、あの怪我しちゃってるわけですよ、うん、サラコナーも這いつくばって逃げるしかない、うん、そんな中こうある隙間の中に逃げていくわけですね、うん、ある隙間の中で そこ当然のようにターミネーターもある隙間の中にこう追いかけてくる、うんね、でその隙間を乗り切ったサラコナーはバッとこう、ね、シャッターみたいな網のシャッターをバッと下ろしてね、うん、そのターミネーターがその隙間の中に、ね、完全に入ったところを見計らってその手のギリギリ届くところにあるスイッチを押すんでバチッと押して、うん、そこでサラコナーが一言 You were terminated って言ってこうね、うん、プレスその実はその隙間プレスの、
ね、プレス機のね、
はい、もうあのターミネーターもう、ってその片手だけはそのプレスから外に出てるんです、うん、右腕だけでもサラコナーの目の前 もう触れるか触れないかっていうぐらい、うん、そこまで来てサラコナー殺せると思ったらうんってやってくるわけですバリバリバリバリバリバリバリって顔がね今までほとんど無傷だった顔がガリガリガリガリガリガリガリってやってくるわけ、うん、で目がこう赤かったのがバチバチズーンってこう、うん、亡くなって You are terminated とされたわけですよ、うん、なんとか命からがらもう目の前にねこう、はい、ターミネーターのこう手が目の前にある中やっとターミネーターを倒したと思って、うん、サラコナーは一命を取り留めて、うん、でカイル・リース死んじゃった、うん、で、カイル・リースがあの途中話の途中出てくるわけなんですけどあのサラコナーの写真を持ってるんですね、うん、それはジョンからもらったっていう写真を持ってるんです。でそれでサラコナーの顔を知ってたと。で、その全て の戦いが終わった後しばらくしてから あれはメキシコだったかな。メキシコの方に車で移動しているサラコナーがあるガソリンスタンドに行ってね、でそれでガソリンスタンド止めてうん、お湯じゃないや油入れてもらってる時に、うん、お腹が大きくなってるんですよね、
うん、
でその録音をしてるんです。自分の声をテープレコーダーに。で自分これから生まれてくるであろうそのジョンにね、うん、その自分たちが一体どういうことがあったのか、でカイル・リースはお前の父親だと、で自分でジョンはこれからどういうふうに育たないといけないのかということをこと細かくこう録音してるんです、
うん、
そしたらそのさなかこのメキシコの少年がえーってやってきてね、それでなんとかかんとかなんとかかんとかって言うんですよ。でそれでパシャって写真をねポラロイドカメラで写真を撮るんですよ、
うん、
でそれで写真をウィーンって出してこう写真が写し出されてなんとかかんとかって言うんですよ。そしたらそのガソリンスタンドのおじさんが英語もできたみたいでサラコナーに通訳するんですよね、うん、あなたは美しいから写真を撮ったと、これを買ってくれと言ってるぞと、うん、まあ小遣いが欲しいから買ってくれって言うんですね。うん分かったって言ってそれを買ってあげるんです、
うん、
そしたらその時少年がねこう空を見てねこれから嵐が来るよって言ったら、うん、そしたらサラコナーが分かってる言ってそこで終わるんですね。まあその最後撮った写真こそがそのカイル・リースが、うん、最終的にそのカイル・リースの手に渡る写真だというところなんですけど、うん、ここでまあ1が終わりということで
終わり
だいぶ疲れましたね。
あらすじですよね今の
本当に全部言っちゃいましたね。これ2どうしようかな、まあ、1はとりあえずね、
うん、
そんな流れだったと。
うん、
まあ、今の流れをね、踏まえて言えば2はもう簡単に終わらしちゃっていいと思うんですけど、うん、だからまあ1の話をするとなるとね、その僕が最初に言ったねその純粋に見れないところに対してのその羨ましさっていうのが、
うん、
そのもうやっぱり最初2見ちゃってる分、
うん、
そのやっぱりシュワルツネッカーがターミネーターだって知ってるし、
うん、
でカイル・リースっていうのが、まあ、もうストーリー知ってるから、うん、その父親になるとかも知ってるし、そういうやっぱり面白さの半減っていうのがあるんですよね。じゃあ Q さんはどうでした、その実際見た時にはその1と2はどっちから先見た感じですかね。
多分2ですね。なんで僕もダンさんと同じ感じかな。
うん、やっぱ2の方から先に見ちゃう感じですもんね。だから本当にね、まあ、何度も言うだけど羨ましいなと。だってそのさっき言ってたみたいにそのカイル・リースとそのターミネーター の, その関係性がわからないし、うん、最初見てるだけではそのカイル・リースが一体どんな存在なのか、うん、その必要にサラコナーのことを追いかけ回ってるしでターミネーターはなんで殺してるのかっていうのもわかんないし、うん、その恐怖感たるやすごいわけですよ、うん、でまたあの2の方では CG を、ね、たくさん使ってるわけなんですけど1の方では CG はもちろんなくて、
うん
使われてる技術としては特殊メイクっていうのと、うん、あとはそのコマ撮りその後 の, そのターミネーターの骨格だけになった時 の, そのコマ撮りしたやつの合成っていうのがあるんですけど、うん、いずれもその恐怖感を煽るのにすごく役に立っているわけなんですよね。だからあのターミネーターシリーズにおけるその1と2の関係性っていうのは、うん、その他のにもたくさんねシリーズ化されている映画ってあると思うんですけど、うんうん、いかんせんやっぱり1がヒットしたら2はダメっていうのがセオリーじゃないですか、ジンクスじゃないですか、大体大体あとはその2が成功してるものって言ったらターミネーターかエイリアンかバックトゥザフューチャー、でもバックトゥザフューチャーも1が一番かな人気っていうかそのあるのはどうなんだろう、 2もでも人気ありますよね、
まああるんじゃないですか、まあワクワクするしね未来は、
うん、あんまそんなこと考えてない
さん、ね、そう僕はあの全部面白いから
、うん、ハリウッド万歳っていう
ね、ハリウッド万歳で、ね、
はい、まあ、だから結構2になっちゃうとどうしても1と比べて劣っちゃうなっていうところが、うん、そ の, あの映画 の, その、まあ、ジンクスというかそういう部分があると思うんですけど、うん、でターミネーター2はこんなにもそのヒットして1よりも相当ヒットしてるんですよね、うん、もちろん制作費も全然違いますけど、だからこれはどういうところにあったかって僕が考えるに一番大きな要素としては、うん、映画としての、映画としてのそのジャンルそのものが変わっちゃってるんじゃないかっていうところが一つあると思うんですよ。一つ目は要するに怪物ものなんですよね、あれって、うん、ホラーなんですよ、そうですね、SF ホラーなんですよね、うん、SF っていう要素のあるホラーなんですよ、あれは、うん、いわゆるジェイソンとかいわゆるなんだそういう系のなんかよくわかんないものが追いかけてくるとかっていう、うん、そういう不気味さ、そこから命からがら逃げられる、だけど設定が SF で未来からやってきたっていう面白さが追加しているっていうものだと思うんですよね。だけど、うんうん、2はもう完全にそれこそハリウッド、
うん、
明らかにそのコメディもあるしアクションもあるし、うん、SF でもあるしエンターテインメント性が非常に高くなってるんですよね、うん、だからもう全然違うジャンルの作品になっちゃってるっていうか、だからこそその1もその1のその面白さっていうのもある程度引き継いでるし、それでいてその2っていうのはもう万人に受け入れられるようなその要素の多分に含んだ作品だっていうところで、このシリーズとしてはこの2 の, この変わりようっていうのは大きかったんじゃないかと、うんうん、もちろん1自身もその当時もちろんあのアーノルド・シュワルツネッガーはそんなに有名でもなかったですし、
うん、
あのジェームズ・キャメロン監督自身もそんな有名ではなかったんです。この前にアビスっていうすごい作品作ってますけど、それも大ごけしちゃってますから、作品として僕は好きですけどね、だけどまあその興行収入としてはすごい大ごけしちゃってるんですよ。でその後にそのターミネーターっていうのを作ってすごいあの少ないその 低予算でその映画作った映画としてはものすごくヒットしたわけですね。だから2っていうのが生まれることになったわけなんですけど、うん、じゃあその最初から2を作るつもりだったかっていうとどうなのかちょっと実際には分かんないですけど、その2を作るつもりじゃなかったんじゃないかなと僕は思うんですよね、 1を作るときに至っては。
うん、いやまあそんな感じはしますよ ね,
ね、まあ2、まあ、その設定云々の話もいろいろありますけど、うん、その単純なそのホラー映画としては、例えばじゃああれがホラー映画として2ができたときにはまたターミネーターがやってきて、
うん、
その違う次元でその違う女の人を襲うとか、なんかそういう話になってくると思うんですよね。なんかジェイソンとかもシリーズになってても同じパターンじゃないですか、
うん、
同じパターンを違う設定で繰り返すっていうのが、うん、そういうホラーシリーズの逆に良さだったりとか、
うん、
ゾンビものとかもそうだし、その同じ毎度おなじみのそのところの中でどれだけ工夫するかっていうような世界観だと思うんですけど、これに関してはもう完全にそれはもう世界というかそのジャンルそのものが変わってしまっているというところで、でやっぱりそのターミネーターといえどね、 タミネタといえどという言葉はちょっと合ってるかどうか分からないですけど、その弱いものが強いものに勝つっていうところの面白さっていうところが、うん、やっぱりターミネーター1も2も、
うん、
あると思うんですよね。まあ、3、4はまああまり語らないですけど、うん、絶対的な強さを持つわけですよ、ターミネーター、特に1においてはね、うん、さっき言ったみたいにいわゆる演出上でのその打つのか打たないのかみたいなね、うん、やられるのかやられないのかみたいなその間とかっていうのがなくて、そのターミネーターが本当にターミネーターなんですよ、
うん、
指示の通りプログラムの通り私動いてますっていう感じで、サナコラ見つけたドーンっていうのがターミネーターなんですよ、うん、その主人公のサラコナーに至るまでの殺戮もそうだし、うん、迷いがないんですよね。それがまさしくあのターミネーターであって、うん、でさっき言おうとしてちょっと言わなかったところでは、アーノルド・シュワルツネッガーは本来あんなにこうバッとこう榊が立つような髪質じゃないんですよ。結構クリクリっとした可愛い、うん、ね、クセッケなんですよ ね、
そうですね。
ちょっと挑発のするとクセッケクリクリっとして可愛いんですけど一番最初に出てくるターミネーターアーノルド・シュワルツネッガーはちょっとクセッケなんですよ、
う
んうん、だけど途中いろんな爆破とか受けてチリチリになっちゃうんですよ、うん、それであの髪型になるんですよだけど2においてはね、最初からあの髪型なのなんでって僕は思うんですけどね、まあまあまあまあ、でもそれはもうイメージとして完全についちゃったから、うん、まあ、しょうがないっていうのはしょうがないんですけど、でも同じ T800 っていうね、まあ、そのアーノルド・シュワルツネッガーのターミネーターは T800 っていうシリーズなんですけど、うん、あのターミネ、そのロボットの中のその投資番号としては同じ T800 なのになんで最初から髪型違うのっていう話では、まあ僕はちょっとねどうかなって思うんですけどねうんうん、まあそのターミネーターのその残虐性っていうものと、その、カイル・リースのその逆に人間っぽさっていうのが、非常にその絶対的な強者に対して何とかして逃げながら逃げながらヒットアンドアウェイヒットアンドアウェイで相手を倒すというよりもとにかく生き延びるっていうのがその大前提みたいな感じなわけですよね。でこのやっぱりそのさっきもね、Q さんと話してたんですけど、僕らは2から最初に見てるから、うん、サラ・コナーって言ったらかっこいい、うん、強い女性っていうイメージがすごく強いんですけど、うん、やっぱり僕がねその1を見た時のその衝撃っていうと一番大きかったのはサラ・コナーがいかにも女の子だというふうに最初表現されているっていうのが大きかったんですよ。
だってあのウェイトレスの格好がコスプレに見えるもんね。
そう本当今のいわゆるメイドカフェみたいな感じの、うん、確かピンクかなんかのね、ピンクじゃなかったっけ、
なんかハンバーガー屋さんみたいな、
なんかそうなんかそうでコスプレみたいな格好して、うん、だけど本人はそんな格好するのは嫌だっていう感じの仕草も見せるんですよ。なんかね雰囲気としてね雰囲気として私働いてるけど何みたいなね、いらっしゃいませご主人様みたいな感じじゃなくて、ね、その働いてること、アメリカ特有のなんか感じであると思うんですけど、うん、注文取りに来てもはぁみたいな感じあるじゃないですかアメリカ人 の、 その映画とか見てる感じではみたいなね、ないわよそんなのみたいな、うん、でなんかもう半分だけ焼いてくれっていうなんか注文とかするとはぁみたいなね何言っちゃってんのあんたみたいなそんなね感じのウェイトレスっているでしょ、うん、ちょっとその部分も入ってて、ちょっとなんていうのやさぐれてるじゃないですけど、ちょっと悪い女っていうか、うん、やっぱその時代の80年代ですごく経済が伸びてきているアメリカの女の子っていう感じじゃないですか、うん、で別に自分の将来とかもどうでもいいし、自分が社会にとってどういうふうに役に立つとかっていうのどうでもいいし、うん、とにかく今を楽しく彼氏とどういうふうにどんな恋愛するかとかっていうのが、うん、バイトでお金貯めてどれだけ遊ぶかっていうのがしか目の前にないような、視野にないような女の子っていうのが、うん、このターミネーターの襲撃っていうものを経験して最後の方は You are terminated って言うわけですよこの変貌というのが僕はやっぱり見てて、うん、おーってやっぱ思うんですよね、うん、ここから2のサラコナーになるのかっていうね、もう2のサラコナーの2の話ちょっとしちゃいますけど、うん、2のサラコナーの一番最初冒頭サラコナーが出てくるシーン、うん、一番最初どういうシーンだったのか覚えてます？
懸垂、ね、
そうです、素晴らしいそうなんですよ、よく分かってらっしゃるそうです、懸垂をしてるんです、
懸垂をしてるね、
かっこいいっすよね、
ね、
精神病棟のね、うん、その病棟の中、病室の中で、うん、その何にもない、本当は何もできないはずのその病室の中で、うん、こう懸垂をして、ね、 その時の息の吐き方ね。ねえな、わかります？はーじゃないです。なんですよね。でそれでシルバーマン先生が巡回に来るんですよ、うん、いろんなその部外者ね、その病院の外の人たちを関係者を引き連れて、うん、今度の患者は面白いですよと、妄想が激しいんだ、でも その妄想がねすごく精巧に作られてると、うんね、でそれでサラコナーで元気かみたいな感じで声をかけるんですよ、うん、外から。そしたらこううーってこうその懸垂してたのがシルバーマン先生、膝の調子はどうって言ってるんですよ。そしたらパチャってこうその開けてたねそのドアの覗き窓みたいなのを開けて、そのシルバーマンが調子はどうだって言うんですけど、それをバッと閉めて関係者に言うんですね、この間彼女に膝をこう鉛筆で刺されたんだ。この違いね、その一番最初のワンの時の女の子らしいサラコナーから懸垂して自分の担当医のね膝をぶっ刺す女、この違いっていうのがやっぱりこのターミネーターっていうものを語る上では、うん、そのどうしてもやっぱり抜くことはできない、うん、やっぱジョン・コナーっていうものとターミネーターっていう存在はやっぱりこのターミネーターシリーズの中で非常に大きな位置を占めているけれども、それ以上の存在だと僕は思ってるんですよね、うん、まあ、後々語りますけどジョン・コナーのそのキャラクター性の強さっていうものよりもそのサラ・コナーの方が僕は本当に、うん、魅力的だし、うん、それは2だけ見てもかっこいい女性だなっていうところもあったんですけど、うん、じゃあなんでそんなかっこよくなったのっていうところが1に織り込まれてるっていうところでは、うん、1はやっぱりぜひ見るべきだと思うし、単純に作品としての完成度というか作品としての魅力としても僕は1の方があるんじゃないかなと思うんですよね、うん、やっぱりその どうですかね、1と2でどっちの方がお好きですか。
やっぱりね、爆発オンパレードな2が好きなんですよね。
なるほどね、まあ、やっぱりさっき言ったみたいに2の方が、うん、もちろんド派手だし、うん、お金もかかってるしザ・ハリウッドなので、うん、そういう意味での魅力っていうのは非常に大きいんですけど、うん、じゃあそのもちろんそれもすごくいい、だからこそ僕は最初にそれに惹かれたっていうのもあるんですが、うん、やっぱ最初言ったみたいに何も知らないで見た時のその衝撃の大きさとか作品としての魅力ってなると、僕は想像するに1の方が魅力的に感じたんじゃないのかなっていう推測をするんですよね、うん、何もまっさらな時に僕がターミネーターを見た時にね、うん、また逆に1を見た後の続編としてのターミネーター2を初めて見る時の衝撃っていうのはあると思うんですよ、うん、あれ、ね、ターミネーターシュワルツネッガーが味方になってるっていうね、
うん、僕らは逆ですもんね。
そう逆なんですよ、うん、アーノルド・シュワルツネッガーは正義の味方なんですよ。
そう
ジョン・コナーを何よりも大事に自分の身を挺して守るっていう存在じゃないですか、うん、だけど自分よりも高性能な T1000 に対して戦いを挑んで負けるって分かっていながらも果敢に挑むっていう、うん、途中ボロボロにされるところとか泣きそうになりながら見るわけですよ。僕なんかガシャーンガシャーンって顔とか潰れたりとか ねバツーってこうね、体をこう貫通させられたりとかするの、腕とかもぎ取られてるボロボロになってるのを見て、うわーシュワルツネッガーって思うわけなんですけど、それと真逆のターミネーターが1にいるわけですよね。だからその1最初の1の恐怖感のシュワルツネッガーターミネーターを見た人たちが2を見た時のその衝撃っていうのは、うん、逆に面白さがすごくあったと思うんですよね、うん、まあそこでいやシュワルツネッガーは悪役じゃないとダメだろうっていう感覚を持った人もいるだろうし、うん、これ最初に敵だったやつが味方になるっていう面白さっていうのももちろんあったと思うんで、すごく損してるなっていう感じがあるんですよね。そういう風に見るとファンの方が魅力的なのかもって、まあ、
そう言っちゃえばね、
言っちゃえばね、
言っちゃえばね。
書き込みとか来てるんですかね。
どうでしょうか。
ちょっと更新してみましょうか。来てないですね。
いいですね、僕が聞いてますから。
いやこれ皆さんターミネーターだって見たことあるでしょ。
ターミネーター、まあ、ないわけないと思いますよ。
多少なりとあると思うんですけど、
ワン、うん、は分かんないけどね。
まあね、ワン見てないっていう人はいるかもしれない、うん、あの僕らの世代とか僕らよりも年下の世代とかはね、うん、今さらワンなんか見たってって思う人も多いと思うんですけど、
そうかもしれない。
やっぱりワン見たからこそツーの魅力っていうのが引き立つ部分も大きいので、うん、
あるある。
うん、なんでね、だからぜひぜひワンを見てね、私のこの話してるこのああなるほどって思ってもらいたいんですけど、うんうん、 さっき途中になっちゃったんですけど、うん、そのカイル・リースのね、
はいはい、
その弱さ、
うん、
強いんですよもちろん。普通の人間からすればめちゃめちゃすごい戦闘能力高いし、うん、判断能力にも優れてるんだけど、うん、やっぱターミネーター1においてはその絶対的な弱さっていうのが目立つんですよね、うん、もちろんそれよりもか弱いそのサラコナーっていう存在があってバランスは取られてるんですけど、そのカイルが最初に言ったように裸で出てきた時のタイムスリップしてきた時に宙に横に浮かんでるんですよ、
うん、
渦巻るような感じで蝶に行くに浮かんでて、あれどうやって撮影したんだろうなと思うけどそれがそのままパタンと落ちるんですよね、うん、いたっていう感じ、それ自体がもう人間っていう感じがするじゃないですか、うん、生身っていう感じがね、でライフ一つしかないっていう感じがするんですよねでそのカイルは明確にはそうは言ってないけれども、その、写真をね、そのジョンから受け取って、うん、その母親 の, そのサラ・コナーの写真を受け取って写真で恋をしちゃうんですよ、
うん、
写真で見てる未来にいる時からサラ・コナーのことが好きだったんですよ、うん、だから確かにジョン・コナーを産んでもらわないと未来が困るっていうのもあるんですけど、うん、単純にサラ・コナーが好きだから守りたいっていうところも非常に大きいんですよね、うん、
そうですね、志願したって言ってましたからね、
そうそうそうそうそう、よく覚えてますね、さすがですね語ってほしいんですけどねそこまでちゃんと知ってるんだったらねそうなんですよ、はい、でそのやっぱりそれはその君に会うためだっていうところが大きいし、うん、そのまさか自分がそのジョン・コナーの父親になるとももちろん思ってない、うん、わけですよね。だから使命感っていう感じじゃないんですよ、うん、自分のその、まあ、ある種欲望のためにでそれでまあ守りたい存在がいたから守るというところなわけですよね、うん、でそれと対比するようにですね、サラ・コナーっていうのは使命感でしかないと僕は思ってるんですよね。
サラ・コナーが、
サラ・コナーが1、そしてその後その2からそのシリーズ2が一番やっぱりサラ・コナーの一番の見どころだとは思うんですけど、その2におけるそのサラ・コナーの使命感ってあるいはすごいじゃないですか、うんうん、そのもう2の話もそのまま流れて、うん、もうみんなじゃあもう2を見てストーリーをだいぶ知ってるっていうことであらすじはもう言いませんけどいい、今からあらすじやるともう終わっちゃいますから、
終わっちゃうからね
終わっちゃいますからね、終わっちゃうから、うん、だから言いませんけど、うん、そのジョン・コラーとねターミネーターが出会った後、うん、まずジョンはお母さんを救いに行こうって言って、うん、その精神病院に行くわけですよ、
うん、
だけどターミネーターは反対するんですよね、うん、いや危険だと、T1000 がやってくる可能性が非常に高いと、うん、母親のところにこので張ってる可能性が高いから絶対行かない方がいいんじゃないかって言うんだけど、うん、命令だって言って、うん、分かったっつって行くんですよ。ジョン・コナーの命令には絶対に従うっていうプログラミングがされてるんでね、でその、2人で行って、で途中ね、到着した時に絶対に人を殺さないって誓ってって言って、うん、で右手左手だったか忘れたけど、うん、手を上げさせて誓うって誓わせるんですよね、うん、まあ、それは後々の伏線になってくるわけなんですけど、うん、そうやってその病院に突入していってサラ・コナーを救った後、うん、サラ・コナーが一番最初にやったことっていうのは、うん、そのジョン・コナー車の中でね、ジョン・コナーにちょっとおいでって言うんですよ。そしたらジョン・コナーは勘違いしてまあまあみたいな感じで、うん、抱きつこうと思ってこう行くんですけど、うん、違う、サラ・コナーは怪我してないのって言って体をまさぐるんですよね体まさぐってその時のジョン・コナーのあれっていう感じね俺と抱き合いたいんじゃねえのか、まあまあはと、うん、でそれで俺の体まさぐってどこも怪我してないよっていうね、うん、いいよそんなことみたいな、怪我してたら痛いって言うよみたいな感じの感じとか、その後まさぐった後なんでこんなことしたのってこう叱りつけるんですよ、うん、ジョン・コナーに対して。ジョン・コナー半泣きになりながらママを助けたかったんだよって言うんですよね。ママ
それさっきののび太くんのあれですか
のび太くんにちょっと似てたかもしれないですね。本当の本当のジョン・コナーはそんな言い方しないけれども、メソメソしながらね涙を流して、それでそのママを助けたかったんだ、だけどママだと言っても絶対にこんな危険なことはやらないでって、あなたは人類のリーダーになるんだから、あなたに万が一のことがあっちゃいけないんだからっていうふうに言うわけですよ。その使命感ね、だって本当かどうか分かんないんですよ、カイル・リースが そのやってきてあの話をしたからといって、うん、確かにターミネーターはいた、だけど本当かどうか分かんないのに、うん、自分の子供にジョンっていう名前をつけて、その子供をリーダーにすべく、うん、いろんな男と付き合って、うん、武器とかに詳しい男とかと付き合って武器の使い方とか教え込むわけですよ、うん、いろんなところに武器を点在させて基地みたいなのを作らせて、うん、戦い方を教え込んでいくわけですよね。そこまそれまでバイトしてて、うんね、はぁって言ってたお姉ちゃんがそこまで変わる、うん、その使命感っていうのは非常に強いものがあって、うわ、まあ、ある種理解できないほどの使命感なわけですよ、僕からしてみれば、うん、そのカイル・リースの動機って分かりやすかったんですよね。そのもちろんジョン・コナーを守るっていう意味でもあるし、未来をなんとかしないといけないっていうのもあるけど、うん、ある種自分が過去に行っちゃえば未来のことなんてどうでもいいわけじゃないですか。だって自分が未来に戻るわけじゃないんだから、
ね、
うん、
確かに
自分が過去の世界に行って平和な世界に行って好きな女と、もしそのじゃあターミネーターを仮に倒せたとしても未来のこと話さないで自分がサラコナーと楽しく過ごすっていう方がまだ良かったかもしれない、うん、彼にとっては。そういう選択肢ももしかしたら彼にとってはあったかもしれない。だからだけどそのサラコナーっていうのは本当にあまり信じられないような話を聞いて、ちょっとした裏付けがあっただけでそれをすごくあの使命感に思って、うん、本当に子供をリーダーとして育てようとするわけですよ、うん、で未来を変えようとするわけなんですよね。それは非常にその僕がこの気がつけば両生の中で何回も言ってるリアリティっていうものになってくるんじゃないかなと、うん、リアリティっていう回聞きました？
リアリティ、
うん、リアリ第何回かは結構最初の頃にリアリティっていう回をしてるんですけど僕が言うリアリティっていうものは一体どういうものかっていうのを話してるんですけど、その回は聞いてない？
聞いてるかもしれないけど今ポンと出てこないですね、
うん、その僕が言うリアリティっていうのは、うん、もう絶対何が何でもこうするんだっていう感覚行動を実際に、うん、実現する力のこと、
うん、
これちょっともうターミネーターから少し離れちゃいますけど、うん、まあ最初の頃の放送なんで聞いてないか、最近聞き始めた方はね、リアリティの回聞いてない方も多いと思うんでさらっと説明しますけど、うんうん、例えば東日本大震災あった時に、その時にその地震学の学者たちがその集まってね、うん、そのなんでじゃあ東日本大震災を予見できなかったのかとか、うん、なんでその備えができなかったのかみたいなこう学会で話し合ってて、俺たちは全くそのこれまで の, その地震学っていうものが信用できなくって、
うん、
その予測できないこともたくさんあるっていうことを度外視してやってたと、
うん
うんうん、要するに過信してたと、自分たちのこれまでの仮説に、うん、でしかもその前にスマトラ沖の地震がありましたよね、
うんうん、
スマトラ沖の地震が起きた時に、まあ、その時のニュースでその学者が言うにはですよ、本当かどうか分からないけど、うん、その学者はそのスマトラ沖での地震っていうのは地球全体から見ても最も地震が起きにくい場所とされてたらしいんですね。だけど起きたと、あんだけの規模の、でそれで津波も起きたと、であんだけの被害があったと、うん、ってことは今までの俺たちの地震学ってものをもう一度見直さないといけないし、いつ何があってもおかしくないっていう感覚にならないといけなかったんだけど、あの時僕らはそう感じられるはずだったし頭ではそう思ったけど、じゃあ実際それがこの東日本大震災に至るまでその教訓でその何か行動ができたかっていうと全くできてないと。だから今度こそはこれを教訓にまた次の何かにその示していかないといけないっていうふうに言ったんですよ、
うん、
でじゃあなんでリアリティというものにつながってくるかっていうと、要するにそのスマトラ沖の地震を 体感というかその経験というか見た、うん、知ったその地震学の学者はリアリティを持たずにそれを見たんですよね。リアリティがなかったんですよ、
うん、
被災者でもないし、じゃあ被災者だからその次の一手が確実に打てるかというとまた別の話ですけど、うん、本当にそれやんないとまずいって思わなかったわけです、
うん、
例えば僕はあんまり好きじゃない感覚ですけど、それこそ母親が子供っていうものをいた時にその子供を守ろうとする時の行動とかね、うん、何かこう交通事故に遭いそうな時の子供を守る仕草とか行動とかっていうのはそのリアリティっていうものがその備わってるもんだと僕は思うんですよね、うん、もうその絶対にそれをやらないといけないっていうねところ、それこそが自分のその今動く目的であるっていうところ で仮にそれが実現が難しかったとしてもやるっていう、うん、少しの可能性にかけてやるっていうその行動力っていうか、うん、それがリアリティって僕は呼んでるんですよ。だからその今回のサラコナーのリアリティの凄さっていうのが、うん、この1を見て2を見ることによってひしひしと感じられるわけですね。そこで僕はすごくこのターミネーターっていうシリーズに、うん、まあ、シリーズっていうかこの1、2に魅力を感じるんですよね、うん、これはいわゆるこのメタのすすめっていう回でも言ってたようなメタの楽しみ方ではあるんですけど、うん、そのでさっき言ったそのカイル・リースもリアリティはなかったんじゃないかと。逆に彼のリアリティはその欲のそのサラコナに対しての感情っていうものにリアリティがあって、未来がどうこうっていうリアリティじゃないと。でもサラコナーは未来がどうこうっていうリアリティだと。そのだってもっと言えばジョンに対してのリアリティでもないんですよ。あれは自分の子供を守ろうとかっていうそういう次元の話じゃなくって、自分の子供の人生を犠牲にして未来を守ろうっていう話ですから。あれは自分の子供さえ守りたかったら絶対リーダーなんかさせないって、絶対どっかもう核シェルターみたいなのを今から作ってその中に入れておくっていうのが母親としてのリアリティですから。あれはサラコナーが持ってるのは母親としてのリアリティじゃなくて未来を守る人間としてのリアリティなんですよね。だからカイル・リースも持ち得なかったその未来を守るリアリティっていうものはサラコナーが持っていて、じゃあシリーズ見ていく中でジョン・コナー2そして3、まあ、4が僕はほとんど見てないんでちょっとどういうジョン・コナーだったか知らないですけれども、通して見てってジョンは果たして未来を守るリアリティを持ってるのかと僕は思うんですよ。2、3を見る限りでは持ってない、うん、
そうですね。
2はもちろん子供ですよ、確か10歳、うん、設定では。だから母親にやっぱ認められたいとかいろんな欲があって、その中そのあの2の一連の事件を経てやっぱり一回り大きくなって成長したっていう感じは確かにあるけど、じゃあ未来のためにどうこうするっていう次元の人間ではまだまだない。